おはようございます。私は成長の絵本部講師の田中道博です。第3回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、日時計主義とは何かをテキストに、日時計主義で幸せいっぱいというテーマでお話をさせていただきます。このラジオ放送をお聞きの皆様の中には、日時計主義という言葉を初めて聞かれる方もおられるかもしれません。日時計主義とは、日時計が晴れた日の時刻のみを盤面に記すように、私たちも生活における輝く喜びのみを心に記憶し、語り思い出す生き方のことです。何も変わりのない一日が終わったように思うことは多いかもしれませんが、よくよく振り返ってみると、感謝すべきことや小さな感動、喜びは案外生活の中で感じているのではないでしょうか。それを一日の終わりに振り返り、思い出し、記録することによって、言葉の想像力、再現力により、もう一度感動し、喜ぶことができます。思い出し笑いという言葉がありますが、あまりにおかしいことがあると、後で思い出しただけで笑ってしまいます。今おかしくなくても、思い出すことによって今おかしくなるのです。それと同じように、今感動していなくても、思い出すことによって、今もう一度感動することができます。しかし、良いことだけを心の中で振り返っていても、悪いことは消えないという思いを持たれる方もおられるかもしれません。本日のテキストである谷口正信先生著、日時計主義とは何かの19ページを朗読いたします。成長の家では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって悪はないと考えるのである。また、我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなると説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、日時計主義の生活である。これで朗読終わります。成長の家では、神様が作られた完全円満な世界を実相世界と言い、私たちは実相世界の素晴らしさを現象世界に表すために生まれてきたと考えます。どうやって表すのかというと、心で認めることによってです。神様の世界は全一元ですから、その全を認めると全が現れてくるのです。テキスト、日時計主義とは何かの37ページから38ページを朗読させていただきます。人間の心は対極にあるものを同時同所に感じることが困難にできている。例えば悪と隣り合わせに善が存在することを容認することが難しい。悪を思っているときに善を同時に思うことが難しい。否定的に見ているものを同時に肯定することは難しい。だから、悪に心を集中し、悪を分析していれば、その周囲のものも悪として感じ、さらにその周囲に隣接する、より広い領域にあるものも悪として感じやすい。こうして彼の心には暗黒なるものが次々と広がり、それがまるで黒々とした実在であるかのような印象が生まれるのである。朗読を終わります。いつも悪を思っていると、すべて悪に見えるということは反対に、いつも善を思っていると、どんなことが起こっても善に解釈しようとする心が働くということでもあります。そしてその方が、はるかに人生を豊かな、実りあるものにしてくれます。それは、悪を分析して良くするよりも、善に注目し、善を広げていこうとすることです。闇はいくら分析し、光に転じようとしても光になることはありません。闇は光のない状態であり、そこに光を灯せば闇は消えてしまいます。闇から光が生じたことは未だかつて一度もないのです。光は光源からのみ発するのです。そのように善も悪から生じるのではなく、善なる世界からのみ生ずるのです。ここで私の体験を紹介させていただきます。これはまだ東京に住んでいた時の話です。夏休みに妻の実家のある山口に帰った時のことです。妻と子供たちは先に帰省しており、私は仕事を終えてその足で羽田空港に向かい、 羽田空港から広島空港まで飛び、レンタカーに乗り換えて妻の実家を目指して走っていました。1時間ほど走ったサービスエリアで遅い夕食をとっていた時に、ふと思い出しました。カバンを一つ空港で受け取らずに出てしまったことを。空港に連絡すると、もう空港は閉まるので、明日来てくださいとのことでした。このままあと1時間かけて実家に帰って、明日空港まで4時間かけて往復するよりも、今から空港まで引き返して、途中にあるスーパー銭湯で仮眠でも取ろうと思いました。しかし、スーパー銭湯はなく、結局カラオケボックスで一晩を過ごし、早朝に空港に行って荷物を受け取り、一件落着しました。しかしそれは、事件の終わりではなく、始まりでありました。その日の夕方、長男がカブトムシを取りたいというので、長男と次女を車に乗せて山道を登って、カブトムシを取る仕掛けをして帰りました。ところが途中で道を間違えて行き止まりの道に入ってしまいました。曲がりくねった道で進むも退くもできなくなりました。日は暮れてきて長男は不安で泣きます。そこで長男に、一緒に祈ろう、そうすれば必ず大丈夫だから、と話し、神様の世界は完全円満です。だから私たちも行き詰まることはありません。必ずここから脱出することができます、と祈りました。すると間もなくこの近所に住む女性の方がたまたま近くを通り、ご主人を呼んできてくださり、車の前後を見ていただいたおかげで無事脱出することができました。家に帰り家族で喜んでいたところに、東京にある職場の寮の隣の部屋の方から妻宛てにメールが入りました。それは我が家の玄関のドアに部屋の鍵が刺さったままになっているというのです。まさかと思いましたが、私は鍵を挿して閉めずにそのまま家を出てきたようでした。それで鍵を閉めて家のポストに入れておいていただくようお願いしました。そして最後は帰る日のことです。探せど探せど帰りの新幹線の切符が見つからないのです。よく考えてみると、切符をインターネットで予約して発見せずに来たのでした。その切符は JR 東日本の駅でしか発見することができないもので、結局、切符を買い直すことになりました。3、4日の間に今まで一度も経験したことがない出来事を4回も連続して経験しました。ところが、後から振り返って考えてみると、マイナスなことは何も起こっていなかったのです。カバンを空港に忘れたおかげで、一晩カラオケボックスに泊まり、1500円ほどの料金で一人で歌を歌いたい放題歌うという初めての体験ができました。そして車がニッチもサッチも行かなくなったことにより、息子に祈りの素晴らしさを体験させてあげることができ、また人の優しさに触れることができました。さらにドアの鍵を抜き忘れていても、家に帰ってみると泥棒には入られていませんでした。そして切符を発見することを忘れたことによって、再度切符を購入したのですが、東京に帰って電話で、JR 東日本にそのことを話すと、今まで田中さんはこういうことがなかったので、全額払い戻します。以後気をつけてください。と言われ、結局余計にお金を払うことがありませんでした。こんな出来事が4回連続で起こったにもかかわらず、何一つとして悪いことにならなかったのは、成長の家で教えられている日時計主義の生き方を日々実践し、何事が起きても全て良くなると考え、すべてを受け入れて前向きに捉えるよう努力していたからだと思います。これらの出来事は、日時計主義の生き方をしていれば間違いがないという信念を一層深めることができる貴重な体験となりました。私たちの生活の中では、一見自分にとって都合の悪いと思うことが現れてきたりしますが、それは自分が勝手にそう思っている場合が多く、出来事をそのまま受け入れ、その中で最善を尽くし、良いことを探し出していくと、長いスパンで考えると、かえってプラスになっていることが多いのです。テキスト、日時計主義とは何かの35ページを朗読いたします。現象として欠点や欠陥が目の前に見えていても、実相がその背後にあるから必ず良くなるという強い信念と信仰がないかあるかで、悪を認めるか、悪を認めないかの違いが出るのである。朗読を終わります。 たとえ一見悪く見えている出来事であっても、その背後には実相があると信じることにより、言葉の力を使って実相の素晴らしさを引き出していくことができます。私は自分の体験を通してそのことを実感しました。この日時計主義の生き方を実践していくための一つの手段に、日時計日記というものがあります。毎日の生活の中で起こる良いことを思い出し記録していくもので、成長の家から発行されています。毎日書くことによって、日時計主義の生活を続けていくことができ、忘れ去られそうな小さな出来事であっても思い出し、自分の心が喜びに満たされてきます。また、現在成長の家が運営しているインターネット上のサイトで、ポスティングジョイというサイトがあります。これは喜びのみを投稿するサイトで、メンバー登録すればどなたでも投稿ができ、また閲覧は誰でもできます。このポスティングジョイは、成長の家の公式サイトから入ってご利用いただけます。私もこのサイトに青森で生活していて感動した風景などをデジカメで撮ってよく投稿しています。このサイトに投稿するため、毎日の通勤の途中で美を、感動を探しながら歩いています。おかげで通勤時間が喜びの発見の時間となり、投稿することによって他のメンバーからコメントをいただいて感動を共有する喜びを実感することができています。私たちの日常生活の中では、感動することや嬉しく思うことは小さなことを含めると少なくないと思います。しかし、その喜びや感動は、その場限りのもので、忘れ去られていきます。ところが、記録し、表現することで、心に再び、その喜びを刻んでいくことができます。また、喜びを書こうと思うから、美しいものを投稿したいと思うから、喜びや美しいものを探す、自分の目が開かれていき、次から次に喜びや美を発見することができます。今日の一日を日時計主義の心で出発し、日常生活の中で喜びを発見し、幸せいっぱいの生活を送ってまいりましょう。これで本日の放送を終わらせていただきます。